はい、10月25日水曜日17時を回りました。水曜オリジンジャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースお城と
劇団大津金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、はい、
いや俺の喋り方
どうしました
ということでね、取られたから今ドキッとしたけど
いやいやいや
ね、ということで今日回します。
え、
今日回す係ですか。じゃあやっぱあれですね、急に同じこと言われるとドキッとするもんですねはい、ということでね、もう10月も最後ですよっていうのがもう僕の言い方ですからね。はいはいはいはい、
そこまでが、
そう、ここまでやんないとちょっとドキッとするのでね、ールーティン崩されると困るタイプあの料理に勝手に入ってこられると怒っちゃうタイプの男でございます。わかります。あの、いや俺今そうめん湯がいてる時にこれしようと思ってるからその今そのスープ作られると俺そのそうめん湯がいてる時何していいか分かんなくなるからっていうタイプなので
ちょっと例えがあんまりでしたけど、
あんまりでしたか結構まあ
優秀男児ということは伝わりました。
あ、伝わりました。はい、すいません、よろしくお願いいたします。ということで、まあね、あのここ最近のニュースで言うと、うん、タクシー代がまた上がるということで。
あ、そうなん。
お前どこ情報するん。いや、毎回毎回なんか仕入れてくるけど、
ヤフーニュースとか、もう僕結構ニュース見てるんですよ。
あ、ニュース2、
ニュース2です。僕 TikTok とか一個ニュースの要は何ですか、アカウント、
はい、
フォローしてますからね。
そうなん。
そうそうそう、まあ、なんていうんですか、今の情勢とか考えながらですけど、ちょっとタクシー代の値上がりだけね、
お
ちょっと痛いなというか。
あ、そうね。
でもまあ今沖縄自体が結構安いというか、でまあそのタクシー運転手の労働賃金を上げようということで、まあ今結構そう大変な状態でやってるらしいんですよ。
そうですよ。この中でタクシー運転手のお仕事を辞めた方とかもいらっしゃるので、
そうそうそう、
台数もね減ってますね。
そう、減ってますよね。で今また若い方が少ないということで、その本当に今30代ぐらいあるうちの15台が動いてない時とかあるっていう、
もう外出がしなくなって、
そうそう、
タクシー呼ばなくなったんだ。
そう、いや、あの人がいないらしい、あのタクシーの運転手が、
うん、もうだから働く場所がなかったから辞めていったんだよ、コロナ禍の間。
コロナ禍の時にタクシーに乗ってない人が多いじゃないですか、でまた今どんどん増えてるらしいんですよ。観光客も多いし、でこうやって外出も多くなって増えてるらしいんですけど、そのコロナ禍に減ったタクシー運転手が、要は
戻ってこない
というか、そう、もうじゃあまあ、結構このお年召した方とかがタクシーやってた方とかが、もうじゃあ隠居生活しますかと、も
う
タクシー運転手 もうこの辺で切り上げてみたいなっていうのも多くなったりしたらしくて、
DD タクシー呼んでもなかなか来なかったりするもんね。
ですよね。で DD ももうすぐ撤退というか沖縄から、
困る。
あるとかないとかの
困るない
やでもこれは本当結構前から言われてますよ。そうそうそうそう、っていうのもありますので、
あ、であの純選手が CM で乗務員募集って呼びかけてます。
それどこ情報ですか。
CM で流れて、ラジオでもテレビでもやってる、こうなんていうのかな、乗務員、まあ、月額いくらからだよとか、この、ね、資格も取れるよとか、まあ、芸人とかそういうの目指しながらもできるんだよみたいな。
ジョンさんいいな、いろんな CM やってますね、ちょっと、まあ、そんな感じでそうタクシーもね、なんか最初の一番最初のなんていうんですか、初乗り運賃が600円になるみたいな、560円から600円になりますよみたいなので、まあ中部の方とか、まあ沖縄市の方とかだったら、そのタクシーでもなんか移動ってなかなかないじゃないですか、那覇まで。でもまあ飲んだからにはちょっとあっちまで行こうみたいな時に、まあ4000ぐらいかかってたのがもう1000円上がりますよとか、そうぐらいのやっぱちょっと感覚らしいんで、ちょっとね、まあ上がっていくので大変だけど、まあ今タクシーの運転手も大変なので、これ仕方ないのかなみたいな。
どういう理屈？
ん？
タクシーの運転手帰ってこないから運賃上げるってどういう理屈？まあ、
帰ってこないからだけではないらしいんですよ。やっぱ労働環境をもう一回見直してくれというか、
改善しない
とね。そもそも東京
過ぎたんだじゃん。
そう、東京とかでは初乗り610円とかでやってて、その上がる何ですかね、区間、距離とかも結構早いらしいんですよ、東京とかは。
早い早いね、早い。
そう、ポンポンポンポンで上がってくから、だからまあ沖縄の人が逆に東京とかで乗ったら、やっぱ歩く文化ないじゃないですか、だからタクシー乗ったら、え、こんな高いのみたいな、ぼったくられたみたいな感じになるらしいんですよ、
なる
な。そう、なんかその田舎者だと思って遠回りしたんじゃないかみたいなであるらしいんですけど、まあ実際はまあ向こうはそのね、結構やっぱ料金高くなって、そう言ってるらしくて、まあそれが普通の正規の値段で、沖縄自体が安かったから、まあちょっと高くしてほしいと、労働環境を変える意味でもね。
いやいやいや、給料上げんと、まず。
そう、だから
給料上げるためには運賃を上げないといけない。
そうそうそう。
いや、俺なんかのですよ。
誰の、
あ、まあね、みんなの給料上げるとそれは
払う人のね
引き合わなくない、
あのなんかちょっと芯を疲れて何も言うことなくなったけど
もうそれは岸田さんに言ってください
じゃあやっぱ岸田さんのせいですか
まあでも上げるためにはやっぱ増税増税ですからね、
そうそうそうそう、
経済経済経済ですから、ちょっとね、
減税
いやもう増税しか しませんのでねまあね、ちょっと大変な中ですけども、うん、私ね、まあ上がるのは仕方ないのかなという、うん、まあニュースのお話でございましたけど、はい、さあ、リエさんはそんな中、楽しいことしてますかちなみになんか、バーベキューに行ったとか。
ああ、そうです。この間土曜日ですね、ちょっと旦那の、はい、あの会社のビーチパーティーがね、ありまして、で、ちょっと中城の方でですね、
はいはい、
海で、あの、ジェットスキーしたりとか。
ジェットスキー。
はい、してましたね。
大丈夫でした？
いや、本当大丈夫でした？
今回はまた首の捻挫しないように、はい、こう首にあのコルセット巻いてから乗りました。
いや、やるな。
いや、もう心配なるわ。
コルセットしてる。
あのヒヤヒヤで見てられないんですよ。あの楽しんでるよりもそう。そう。そこまでやる。大丈夫みたいな。超大物女優みたいになってますね、もう。万が一何かあったら危ないから。やめてほしい。
ねえ、なんか、さあ、この、せっかく来たのに乗らんと、みたいな感じで、
旦那
ね。
まあ、そうですよね。
まあ、で、旦那の後ろにね。
ね、旦那さんがジェットスキーのね、そうそうそう、あれ持ってますからね。
船舶の免許持ってるので。そしたらもう、結構それでも早かったんだよ。で、波も結構あったから、バンバンバンバンってこうね。うん、
はいはいはい。
もう波に打たれるみたいな状態があって。
危ないですよ。
あ、あれ大丈夫、
もう波もバンバン飛んでくるし、もうなんか全部顔びしょ濡れみたいな。なんか、サングラス、私かけてなかったから、もう大変、大変な状況
は。もう目開いてないから、全然わかんない。
そうそうそう。でも、海水も飲んだりとかしてからさ、もうなんか、鼻水も垂れるし、大変
で。いじめられてませんいじめられてない、大丈夫ですか？
大丈夫です。
でもまあ楽しく。
そうですね。
ジェットスキーやりながら。
そうですよ。まあバーベキューも、まあ、しながら。
ビーチパーティーですからね。
そうですね。
いいですね。この時期のバーベキューいいですよね。
はい、結構 ね、まあ、ね、あの、涼しい感じでね。うん、
はいはいはい。
ましたよ。
肉もいっぱい食べて。
はいはい。
焼きそばも食べて。
焼きそばも食べましたね。
バーベキューいいな。
バーベキューいいですよ。
やりたくなるよな。
やりたくなる。なんだったら僕も、まあ、この間の日曜日ですかね、うんうん、バーベキュー行ってきました。
行ってるかよ、お前。
コージービーチの方で。
ああ、いいですね。あそこ行ったことないんだよ。波の上の。
波の上。
波の上。もう超有名な。
うん。あの、もう施設があるんだよ。
そう。あの、そういう、そうそう。で、なんですかね、屋根もあったりして、うんうん、雨降ったとしても、まあ、できますよ、みたいな。
うん、そうそうそうそう、なんかアジアンチックにね、もう作られて
るんで、
ね、
そうそう、作られてて、そのま海も、もう近くにあるんで、うん、海も見ながら
作られてて、
海も、いや、海は作られてないです海は自然の海だけど、まあ別に砂浜があるわけではなく、
う
ん、あのまあなんていうんですかね、
砂浜はない海、
向こうは人工ビーチというか、
そう、人工ビーチだから、
ちょっと防波堤側の方なので、
そうそうそうそう、
あの波の上のあのビーチの反対側、うん、
ちょっと
橋の反対側だから、そう、
波の上のそのビーチがあるじゃないですか、うん、そっからちょっと、う
ん、反対側なんだよね、そうそう、あの
に行った方なんで、
そうそうそう、泳ぐところではないみたいな、
泳ぐところではないです、
そうではないですけど、
そうそう、で、まあ本当にもうバーベキュー特化型ですね、
そうそう、もう年中できるような場所になってますね、
で10月になったら、まあ、ちょっとお安くなるみたい
で、あー、まあそうですよね、シーズンオフ的な感じですね、
そうで結構この7月8月とかもやったんですよ、9月とかも、うんうんうん、やったけど10月のねバーベキューが一番いい、うん、沖縄でやるんだったら、まあ
もう暑すぎるな。
そう、涼しいし、うんうんうん、そうで夜になるにつれて涼しいけど、うん、昼から夕方にかけてはちょっと暑いんですよ、
うん、
そうだからバーベキューやってるなって感じで、
うん、
あ、かといって夜もそのまま涼しく一気になってくるから、うんうん、めっちゃいいなみたいな、うん、でそっからまた何ですか、この 火で炊いてるじゃないですか、この炭とかの方にちょっと行って温まったりとかして、
うんうん、
確かにな、
そう、
あのバーベキューやるとき太陽の暑さも結構大事だよ
ね。そう、太陽、
暑い暑い言いながら、
そう、あれ暑くないとね、しけちゃう。なんていうんですか、みんなテンションが暑さでおかしくならないとやってられないんですよ。
なるほど。
そう、だから暑い中やってるから、うん、アホみたいな感じのテンションになって、うん、なんかこう焼きながら、みんな食べて早く、うん、早く食べなきゃみたいなので、もう暑いなって言いながらやって、うん、方がよくて、この寒い中やっちゃうとみんな、寒いなみたいな、
うん、もうやめみたいな、
そう、もうやめみたいな、そう、でもこれ家でバーベキューでよくないとか、うん、焼肉いかんみたいな、うん、みたいになっちゃうから、
うん、
今程よいね、あの暑さで楽しめるんですけど、
う
ん、
はい、
そうそう、まあ、肉もね、
うん、
ただちょっと焼肉バーベキューやるとき焼く人だけ、
うん、
しっかりよく焼きだけ、
いや、あれね、焼く人あれ大変よ、
大変よ、
だってみんな食いに来るからよ、
うん、僕
ないわけ自分の食う時。
僕結構この役係になりがちなんですよ、うんうん、なんかこうちょっと何ですか罠に はめられるんですよ、うん、ちょめね本当几帳面だし、うん、こうしっかりね
役も上手だから
っつって、そう上手だからっつって、うわうわ肉とか並べるタイプとか言われてそうそうそうとか言いながら肉並べてこうやってやって、うん、なんですか、もともと焼き鳥屋もやってたんで、うん、ちょっとこう炭、うん、なんですか、やっぱ炭とかね、
具合を知ってるからね、
難しいからねとか言われたら、うん、そうそうこれちょっとあんまそっちいじんないでよとか言いながら焼いてたら、なんかはいできたよとか言って、はいできたよってさ肉なくなってて、
そうそうそう、
おいおいおい俺硬い肉しかないなみたいな、あれ誰かさ来ないかね、ちょっとこの
焼き係、
そう焼き係
だ、焼き係は先にもう食っといて、
そうだからそこにタレとあれを持っといて、
まあ、立ち食いしと
かないと、ね、立ち食いしないといけないけど、あれってみんなでワイワイしながら食べるから美味しいんだだけだって
そう最初にじゃあヤクサバーって、はいはい、みんなもうよだれ垂らしながらもう
待ってますね、
目がんぎまで入ってくるさ、はいはい、うん、その時にやっぱ最近にある分はこの焼いてる人ので取っといて、うん、そこはね、
そこはね、そう
で、そっからまた焼いたのを、うん、みんなにみんなで上げましょうと、
そう、うん、でもやっぱねこの焼く係ってこの責任感強いと思うんですよ、うん、だからこのよだれを垂らして待ってるあの人たちに早く食べさせてあげたいという気持ちがちょっと強くなって、で持って行ってでまた焼くじゃないですか、でこの辺はちょっと自分の分と思いながら焼いてるんですけど、みんな食うの早い、そうね、まだよだれ垂らしてるから、おお新しいのできたよ、そうで、そしたらこの1個目の要は豚肉が終わるんですよ、で次牛肉ってなるんですよね、そしたらあちょっとあっち豚肉しかないなってなってまた牛肉持っていくんですよ、ああそうです、でまた牛肉焼いてるうちに牛肉だけ食べ終わってるんですよ、そしたら最初のね2回目に持っていった豚肉はちょっと残ってるんですよ、うん、だから持っていった時にチャメも食べなって食べなってって言ってこの硬い豚肉だけおいおいおいと
残った豚肉だけ
消えたんじゃん、
そうちょっとおかしいでしょみたいなのあったりしますけどね、この係みたいなのありますからね、うんうん、ちょっと片付け係だけじゃあとはちゃんとしてよと思うけど、片付け係もこっちなんですよね、
そうなんですよね、こういうのって
こういうのって難しいですよね、でもやっぱ気使いません、なんかこういうのって、うん、なんですか、焼いたりとか動いてないとダメな派と、うん、ずっと座って食べてられる派っているじゃないですか、うん、俺ちょっと動いてないとダメ派なんで、はいはいはい、今回のバーベキューも、うん、カレーライスもあったんですよ、うん、でカレーライスもあって、ま、ちょっとまあ大きめの寸胴みたいなやつにカレーがあって、うん、コンロ、カセットコンロ、うん、あるじゃないですか、でカセットコンロがあってこの火つけてたんですけど、うん、あごめんちょめちょっと目の前にあって僕の、うん、目の前にカレーが、うん、ちょめごめんちょっと焦げないようにちょっと5分に1回ぐらいちょっとでいいから見といてみたいな、でいやそんな言われたらさ、うん、もう5分に1回混ぜてたら焦げそうだから、うん、ほぼかき混ぜる係、うん、でかき混ぜてたらこの取りに来るんですよ、うん、すいませんちょカレー欲しいんですけどみたいな、でああああって言いながら、でもまだちょっと今かき混ぜたばっかだからぬるいんですよっつったら、はあ、みたいな感じで帰ってくけど俺のせいじゃないしみたいな、
カレーを死守してるやつ、そうそうそうみたいな感じに取られて、
そうでそのままみんなと喋りたいし肉も食べたいのに、うん、すいませんカレーくださいって言って俺カレーついで、うん、どうぞって言ったら列できてるんですよ、うん、だからカレーつぐ係になって
よだれたらしガン決まりで、
そうガン決まりで、でまた肉食べる暇ないなみたいな、バーベキュー係だけねちょっと考えてねもらわないとなという話ですけどもね、はい、さあ皆さん来てくれてますね、うん、マリエさんピンさんですね、チョメさんリエさん大城さんこんにちは、うん、チョメさん声どうしましたか、そんな声でしたかって、ちょっと最初だけねキュッと喉がマングさんに取られたのでキュッと、ね、なりましたけど、も戻りましたのでありがとうございます。さあ、柴弘さんですね、リーエーということで、
あそう先週ちょっとお休みして
ね、してましたのでね、はいはい、会えましたね。さあ、はい、最近タクシー見かけないねと、うん、でおじいちゃんいなくてちょっとホッとしてるねという確かにね、ちょっと何ですか、イニシャル D みたいな運転するおじいちゃん、もしくは、うん、むちゃくちゃ遅いおじいちゃんもいますからね、
あいえなって思う人はね、ちょっと
20キロかと、うん、ほぼ隣歩く人と同じスピード
だ、急ぎたいけどみたいな、ね、
そう時もありますけどね、うん、さあさあ、あとはあんつばさんから、ちょめ色白すぎ、マングーさんは元に戻った、うん、リエさんこんばんはということで、
あそう
ですね、そうマングーさんの色が戻ることによって俺とリエさんの白さが際立つマングーさんに合わせに行くタイプなんですね色の白さを、
はい、
さあさあ、アンツバさん、内地の人からしたらタクシー運賃安いみたいよということで、やっぱりなんかありがとうございますですよね、
うん
うんうんうん、この沖縄の、うん、タクシーの運転手にはね、はい、安いね、この
でも沖縄って給料も安いんでしょ、俺
この安いですね、
何でしたっけ最低賃金、
はいはいはい、うん、そこも安い、あれなんでなのかね、
それは平気なんだみんな、 沖縄の人の最低賃金、まあ、
だんだん上がってきては
ちょっとずつ上がってきてはいますよね。
私たちがねこの学生の時に比べたら上がってきてると
思上がってきてるけど
言うてタクシーもちょっとずつ上がってないですか昔から。
まあね、だったら最低賃金上がるタイミングでこのそれも上げて、でまあ楽した人、楽したい人だけが乗るもんだから、うん、賃金どんどん上げてくれたらね、うん、歩く人にはいい話なのかな。
まあまあでも交代制でもあるしね、24時間とかだったりすると交代制ね。
まあそうですね、
もうあるし、もう夜とかも酔っ払った人とかもね。
そうなのよね、
酔っ払ってる人からはチョロまかせばいいさじゃん。
だとしたらめちゃくちゃチョロまかされます。大丈夫ですか。ね、あ、なるほどね、うん、いやこの酔っ払いとか、うん、ちょっと面倒くさそうな人からちょろまかして、
そうそうそう、
健全に乗ってる人からは安くで、
うん、そうそう健全な、
確かに酔っ払い割りみたいなのあってもいいかもしれないけど、うんうん、
迷惑かけたやつはね。
いやでも、うん、でも酔っ払い割りすると、うん、酔っ払いこそ一番言いますからね、うん、なんだよこの料金は。正規の料金でも
余計揉め事になるから、
そうややこしいですから、そこも大変です、うん、さあ、円楽さん来てくれてます。岸田さんは就任の時の嫁がお好み焼きを焼いてくれたエビで庶民派なイメージを植え付けることに成功したと思っているだろうけど、うん、庶民のことなんか何も分かってなくて、うん、あれすらも夫婦でのパフォーマンスに過ぎなかったような、こんにちはということで。
どんな挨拶
ね、社会切りながら挨拶してくるんですよ。
社会切りながら挨拶。
そう。岸田さんだって本人言ってたみたいですかね。僕ちょっとスーパー行ったことないんで、つって。スーパー行かないですから。
相当な坊ちゃんです。麻生さんもですよね。
そう、麻生さんね、うん。麻生さんは相当な坊ちゃんだけど。
相当な坊ちゃんです。
ただ麻生さんはね、結構ね、坊ちゃん感を出してるというか。
まあ、もう出しまくってるよね。
はい、庶民の言うことなんて聞かねえよ、みたいな。だいぶ、だから俺結構ね、麻生さん嫌いじゃないんですよ。
なんか嘘つき感はないけどな、
嘘つき感はないし、結構なんですかね、論破するタイプというか、この新聞記者とかにも、いや、君おかしいこと言ってんの、なんでかわかるみたいな。じゃあ、はい、これ答えてみなよ、みたいな。結構頭いいんじゃないですか。で、国際的なところに行った時の麻生さんのユーモアセンス、むちゃくちゃ外人を笑わすんですよ。
お前、どこ情報それ本当に。
いや、これ本当なんですよ。
僕、本当ですか、
麻生さん大好きなんで。
堅物みたいなやつが
と思うじゃないですか。
堅物じゃないよ、全然。
あの人めちゃくちゃジョーク言うから。だから国連とかで、なんか、わーみたいな、言って、この、言うんですよ。で、なんか、この日本の問題みたいなので言ってて、日本の何ですか、良くないところみたいなので、こうだみたいな、で国連で話題があった時に、日本の方はこう何言ってるか分かりますかみたいな、そしたら麻生さんがなんか、あ、何言ってるか分かるよ、この翻訳機が日本製だからねとか言って、わーって笑わすみたいな。
そう
ああ全然面白くない。
だからこれは外国の人に受けるんだよ。
そうそう、アメリカで、ああ、そうっすね、じゃなくて。全然被害受けてないけど、リエさんに。そう、みたいなこと言ったりして、笑わせてたのを見て、問題解決には全然なってないけど、ちょっとこの問題解決したい方からしたら、イラッてする返しだけど、ちょっとユーモアある返しだなとは思いましたね。それに比べたら、ちょっとなんか、ちょっと岸田さん、この、庶民派ですよと、僕らは皆さんのことを思いながらやってます感を出しながら、やっぱちょっとお坊ちゃんだから、まだ分かってないんじゃないのかなみたいな、
うん、俺これ政治家よ、みんな給料ゼロ円にしたらいいんじゃないと思うのよ。
でもそしたらやらないよ、みんな
だろ、誰もやらないだろ、
うん、
そしたらちゃんと政治をしようとする人が出てくるさ。
いや多分
俺、金のためにやるから、
まあね、
政治をやらないよ。
それもあると思うけど、多分腕力強いやつが政治家になっていきそうな気もするから。ゼロ円でやるから、おい、もうこっち入れろよ。
どういうこと？
なんかこのもう権力と金、まあでも確かにね、本当は金ちょっとあれだと思うんですけどね、もらいすぎだと思うけど、だってあれもわかります？今回増税してるのも、なんかそっちの官僚いるじゃないですか、そういうね、何庁かわかんないけど、その官僚の方が増税をすればするほど、要はよくやりましたと、成果を上げましたねって言って、この人が出世していくみたいなコースがあるらしいんですよ。そうそう、だから別に国民のためじゃなくて、自分の出世のためにどういう増税したらいいかを考えるみたいな、おかしいよこれ言ってることが。
警察の点数稼ぎと一緒だ。
そうそう、それと一緒ですよ。とかもう本当ね、いろいろある、警察もねありますから、隠れながら見て、ピピピピで止めて、今シートベルトしてなかったですねって、じゃあ立っとけよっていう話ですからね。さあという感じでね、あとはですね、まあバーベキュー バーベキューは肉の前に唐揚げ5キロ食うのがデフォルトだろっていうのも来てますね。
マジか。
円楽さんですね。さあさあ、あとは、あんつばさん、それはない。まあ、食べたかったら手伝いやがれということで。
まあまあ、そうね。
そう、座ってるだけじゃダメですよ、みたいなのありますね。さあ、あんつばさん、俺両方できるよということで。うんうん、さあ、あとはですね、マリエさんピンさんから、鹿児島出身のチョメノスケさん、おすすめの芋焼酎を教えてくださいということで。うん、僕の地元だったら、小鹿という。うん、まあ、焼酎が美味しかったりとか、あと大会、薩摩大会っていうのがあるんですけど、うん、白波大会っていうのがあったりするんですけど、うん、まあ、女性が飲むので、うん、芋臭いのが苦手って方だったら、ダイヤメ、
うん、あるじゃないですか。あ、
あれ結構ね、まあ、今おすすめしてますね。僕のお店にも置いたりしてますので、うん、はい、ぜひ飲みに来てくださいという宣伝でございますね。
はい、
さあ、という感じでございます。さあ、皆さんもね、まあ、日本、今の日本に、なんか言いたいぞということがありました。ちょっとね、これやったらね、また結構ガチ勢出てくるからね、適当な話で行きたくなるからね。とか、バーベキュー、こんな、おすすめだぞと、こんなバーベキュー、バーベキューでこんなに焼いたらいいぞとか、こんな芋焼酎おすすめだぞというのがありましたら、メール、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
78.0 FM Naha Your Radio Station。
オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。秋山さん。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダックお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるんけ。お前
うるさいよ。お前な、もう
10月25日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあ、おすすめの焼酎で円楽さんが、吹き上げの、これ小松縦脇かな、ですよね。小松縦脇かな、がおすすめですよということで、知らないな、吹き上げの小松縦脇。これちょっとおすすめですよということで、ちょっとチェックしてみたいなと思うんですけど、さあさあ、あとはですね、あ、この方来てくれてます。
はい。
スタジアナ、チャムチャムチャーン。あれ、もう一回。チャムさん、リエさん、マングさん、こんばんは。ちょっと待って、あゆが出てきた。どんなだったっけ。あゆです。あ、聞こえない。こんばんは。もうすぐハロウィンだね。かゆは、蚊になっちゃおうかな。かゆでーす。かゆーということで。ちょっと最初、あゆ見失っちゃった。ちょっと、アニーナーだよね。ああ、よかった。なんか普通に、なんか、スタジオのちょめちょめさーん。ちょっとね、難しかったですけど、さあ、かゆさん来てくれてますね。ありがとうございます。はい、ということで、さあ、もうすぐハロウィンだね、ということで、さあ、リエさんはなんかハロウィンやったりするんですか？
いや、今のところはちょっと予定はないんですけど。
家でハロウィンパーティーとかするんですか？
いや、やらないかな。
やったことあります？ハロウィンパーティー、家で。
おうちではやってない。なんか、お店とか行ったらね。
そう、クリスマスパーティーはやるわけじゃないですか。じゃあ、ハロウィンもやらなきゃって思うんですけど。
だからもう、これは、なんだろうな、もう、外国人の方のお家に行くとか、うん、あとはもう、なんか、茶壇に行くとかさ。
そう、茶壇、まあ、だから要は、渋谷に行きたいからハロウィンパーティーが始まったみたいなもんでしょ。なんか、これ昔そんなハロウィンパーティーありました？
な
あ、なかったよ。
なかったですよね。
例えば保育園とかさ、うん、今だったらね、保育園でハロウィンパーティーやったりとか、小学校でハロウィンパーティーやったりするらしいけど、うん、で、うん、まあ、
なかったよ、昔。
なかったですよね。うん、
ちょっとあの、このよ、はい、水曜人ちゃんも意外とあの年齢層高めで、
そう。
だから、俺ら昔って結構昔だからね。
そう、結構昔。
なんていうの、なんか、自分たちが子供の頃とかは、この外国人の子供たちが、口の中の子たちが、このハロウィンで、はいはい、みんな変装してからトリックアトリートでお菓子もらいに行くって聞いて、あ、いいな、こんなことやるんでいいな、いいな、みたいな感じだったけど、
ね、
今の子たちはもうそれがね、取り入れられてるから。
そう、もう普通になってますよね、うん、この今の。あれがで、うん、そのまあ僕もまあ自分の店でもやったりするんですけど、うん、この各お店でももうやったりして、うん、夜になると那覇とかでももう仮装してる人いっぱいいますよ。
あ、そうなんだ。
はいはい。で、まあこのツイッターというかまあ X 界隈とかだったら、うん、あの地味ハロウィンって言ってなんていうんですかね、ウーバーイーツしてる人とか、そうそう、なんかそのなんかわかります、このリプトンの紅茶の真似とか、そうよくなんですかね、わかんない、この普通だったら、このカボチャの、うん、あの、やつ被るとか、うん、魔女の真似するとか、
はい。メイクとかね。
そうそうそう。で、もうね、あれってなんか本当はちょっとこの悪魔チックなさ、はい、あれで、いたずらしちゃうぞみたいなはずだったのに、うん、もう仮想大会というか。
そう、まあそうなってるよね。
そうね。
そうそう、になってきて、うん、で、お菓子とか持ってる人も全然いないですしね。うん、もう最初の、なんていうんですかね、ハロウィンのイメージからはかけ離れてますけど。うんうん、
仮想大会になってるね。
そう。やりたいとか思います？
わかんない、あんま考えたことがなかったな。
じゃあ、お前だったらリエさんに何着てる？
ああ、いいですね。リエさんね、リエさんはね、
まずティーバッグだろ？
ちょっと待って。これ何でもありなんだ。そういうのあり。そういうのありだったらちょっと、もっと違う考え方しないといけないな。いやいや、そういうことじゃなくて、どういう仮装が似合うかってことじゃなくて。
あ、もうそれもあるし。
リエさんはね、うん、なんか、すごく、なんですかね、アホらしい格好してほしいなと。
どんなの？
なんていうの？もうほんと、白菜の被り物って。
それ、あの、そう。なった、ボーリングのピンみたいな。
そうそう、もう、そう。あの、ボーリングのピンとかやってほしい。そう。で、そのままずっと歩いてほしい。あの、やっぱ、可愛らしくしちゃうと、うん、それ可愛らしくなっちゃうし、街がざわざわになっちゃうんで。
これ以上可愛くしちゃうと。
そう、可愛くしちゃうと。なんで、もうほんと、アホらしい。そう、ボーリング、いいですね。ボーリングのピン。あの、ラウンドワンでもないのに。だから、一回、ラウンドワンに行って、ムーンライトショット、ストライクみたいなので、はい、ストライク出してもらって、うん、着せてもらえるんじゃないですか、はい、あのままありがとうございましたって出て行ってほしい。
なるほど、ね、
お客様みたいな。
で、捕まるまでが。
そう、捕まるまでをやってほしいなって思ったりしたりしてますけど、やってみたいのとかないです？魔女をやってみたいとか、特殊メイクみたいなのあるじゃないですか。
まず、ティーバッグはどうかちょっと聞いても
らって。あ、確かに。
どうですか、まず興味あるか。
これティーバッグ履いてその上になんか履くってことでしょ？
だからね、それ。
そう、ティーバッグだけだと困りますからね。
困りますけど。
あ、そっか。
いや、そっかね。ティーバッグだけの予定だったんか。ねえ、なんか、あれじゃないですか、うん、ナース服とか、着たりするか。そうで、まあ、これはちょっとあれなのか分かんないけど、うん、こんなんですか、うん、立ち入り禁止の、はい、あの、海外である立ち入り禁止のテープみたいなのを体に巻いてる、
うん。この変態。この変態が。
ちょっとエロい女子がいるじゃないですか。
変態が。
ティーバック男子に言われたくないな、ちょっと。
バニーガールはどうですか、バニーガール。ああ。網タイツで。
とか、こういうちょっと過激な、過激系というか。どうです？確かにね、しかも網タイツもちょっと破ってあって。
いや、そんなこと
で、この何ですか。この傷をちょっとこの特殊メイクでやってるとか。そうとかあったりとか。
はい。
どうですか？
あ、じゃあ、ピンか、ボーリングのピンか、うん、バニーガール。
あ、どっちがいいか。
どっちですか？
もうどっちか。だからもう、こうなったら来週。一応11月1日でもう終わってるのに。
はい、ワンチャンありますんで。
そう。来てこないとな、行けないとなったら、どうしますかと。
どうしよう。あ、でも、あんつぼさんが、リエさんならスパイファミリーの夜フォージャーかなと、ほら。
ダメです。 ですね。そんな可愛い。
何ですかそれ。
ヨルフォージャーですよ。あの、アーニャいるでしょ、
アーニャのママ。
そう、
ママ、
ピーナッツ好きみたいな。そうそうそう。ののお母さんで、ね、あの、ね、そう、うん、黒髪で綺麗な感じ、うんうん。あ、ダメです。
なんで
そんなのはダメですよ。だったら、まだ、
生ぬるい。
生ぬるいです、うん。まだ、あの、アーニャやって恥ずかしい感じになってください。ちょっと、みんな、その子供たちアーニャやってる中、うん、リエさん、大人、アーニャ。ちょっと恥ずかしい感じ。
大人アーニャ。
大城久保さんがリエさんを劇団大手でハロウィン仮装並みの役もいろいろやってますよね。まあ、やってますね。あの、蕎麦匠が書いた作品で、はいはい、私はもう黒の全身タイツで、はい、もうなんか、もうなんかあちこち、顔のあちこちにはテープも貼ってから、もう健康状態のこととかもやったんですよ。
蕎麦匠がやるって言ってるんです
か。水泳帽、
はいはい、
水泳帽を深くかぶって、もう目も、まぶたも上げてから。
はいはい。バキバキの目にして、
もう本当けんなおこばりのことをちょっとやったりもしました
よ。じゃあそれをちょっとハロウィンで見たいんですよね。そうやっぱそれって舞台に行かないと見れないじゃないですか。
それ何なんですかそれ。その
そう蕎麦匠は何をやってる方で、何役なのそれは。
何役っていう
か、コントの何役それは。
ちょっと夜こうなんていうかな、バスを待ってた時になんか雨が降ってなかなかバスが来ないと。
なんかこれ聞いたことあるな。
その時になんか歌が聞こえてきて、あのいやお笑いの中でもやったよ。
そうこれ、ね、これあれですよね、絵本であるんですよね本当に、
うんうん、
あのであ、そうなの？あのなんか狼となんかウサギみたいなやつが、うん、この暗闇の中で、うん、あの出会ったからその時仲良くなるんですよ、うんうんうん、でもいざ明るい時に出会うと、うんうん、この捕食対象というか、うんうんうん、そこで仲良くなれるのかみたいな、うんうんうん、っていう話をお笑い風にして、うんあのうわキモいやつだったみたいな。
そうそう
そう。実際暗闇から上がったらうわ変なやつだったっていう。
あ暗い時めっちゃ話し合って、
そう話し合わせて
統合したんだけど、
いざ明るいとこだったら、うん、いや変なやつだったって。って
しかももうあのあれあの何アムロナミエの曲で出てくるわけよ。
あそうなんですね。
そうそうそうそうそう。
じゃあぜひそれやってください。うん、ハロウィンで。
いい
さあさあね。
いい
さあ、あ結構ね皆さんからも来てますね。うん
なんか、あまりえせんぴんさんがスーパーに来ています。芋焼酎、白波と、おろ白波がありますが、どっちがいいですか？
ああ、白波でお願いします。まずは、
白波って何しね？
白波。
と、何があるんでしたっけ？
黒白波。
あ、黒白波。
そう、まずは、あの、普通の白波から飲んでもらって。うん、
俺のおすすめは白波です。
そうですよね。白波美味しいですよね。はい。あ、まさかのマングさんも白波だったんですね。
そうですね。
いやいや、ぜひ白波でお願いいたします。はい、さあ、大城福間さんからですね、地味ハロウィンで2年くらい前に話題になった、うん、胸ポケットのボールペンがインク漏れしているサラリーマンっていうのが面白かった。いるけどね。
ワイシャツについて
るやつな。ワイシャツのこの下の部分ちょっと黒くなってるね。うん、あこういうの欲しいんだよな。いいんですよね、こういう地味なやつ。うん、あの、本当のただの一般人のモノマネをするっていう、こう、地味ハロウィンもね、面白い。
そのために、ワイシャツにインクつけるの嫌じゃない。
ねえ、でも、そのためですからね。
嫌だな
これがいいんですよ。
でももう今は安く、100均とかでね、300円ぐらいでワイシャツが売ってるから。
まあそうですね、もうそれで。
あ、そうなの？
ワイシャツもそのために生まれてきたんじゃないんだけどなって思いながら。ねえ、さあ、ちなみに、円楽さん、30年ぐらい前にようやく日本でも仮装する人が出てきた印象。うん、あ、30年ぐらい前なんだ。
そう、だから、なかったわけよ。
うん。あ、そもそも仮装してる人がいなくてって感じだったのかな、
うん、いや、ハロウィンがそんなね、そんな今大々的にクリスマス以上になんか盛り上がるさ。
うん。ね、今はね。
そんなことなかったよねって。
なかったし、仮装って言ったら、金ちゃんの仮装大賞ぐらいになって
しまった。そう。あれも最高、あれこそ、あれこそ地味ハロウィンの最初なんですかね、うんうんってなって。うんうん点数上げてよっていうね、子供頑張ってるじゃないってやつねありましたけどね。さあ、あとはですね、こちら、あマリアサンピさん、リエさんのバニーガールがいいですねということで、
ほら
そう、あとは円楽さんから、もしリエさんがティーバッグ履くなら、うん、おとくんは M おでこねということで、いや別にそんなアルファベットくくりやってないから、
T-M、そしたら俺は、うん、
愛
愛
愛なんかあるじゃあ愛胸毛とかにしてちょっとねやってもらわないと、うん、ねさあという感じで、あとはですね、うん、あれ蕎麦匠の作品だったのねみたいなのも来てますね、うんうん、あれも来てます、あんつばさんから、あの鬼滅の刃のあの恋柱、あの甘露寺これ何だったっけ、みりんみたいな、
甘露寺
みつりんかみつ、
まあまあみたいな、あの甘露寺さん、
え
あれどう、あのおっぱいボイーンってなってる、
あ
そう髪の毛ピンクの、あらまあらま
あらまあれ、あれすごいよね、
ね、
うん、
そうそうそうみたいな、うん、こんなんどうですかと、
ね、あんなに出せないわよ。
そうだ。あれを来てもらって、うん、あの今結構話題になってるあのアドの、うん、あのショーですか、うん、っていう歌をのダンスを踊ってもらって、あ、わかります？あのUSJ でみんなが踊ってるやつ、よく TikTok に流れてきません？
そうなの、わかんない。
わかりますマングさん、アドのショー、あの。あのなーなんなんなんなんなんショーミーなーみたいなやつ、
何それ、
わかんない、これめちゃくちゃ有名ですよ。もうそうで、なんか子供たちで、キャストの人たちがすごいんですよ、キレが、うん、なんかラーラーラーこのキレがすごいんですけど、うん、これを覚えて、はい、こう踊る子供たちがこのキャストと向かい合って踊るんですよ、うん、この子たちのダンス力がえげつない。で、これ、ちょっとマングさん見てほしい。絶対マングさんはハマる。
いや、ちょっと今のお前のちょっと見ただけで、ちょっと鳥肌立ちそうだった。
うん、いや、立ちそうだった。立ちそうでしょ、うん、マングさん、あのもう、あれと一緒です。
ゾッとする。
もう、
そんなの本気でやってるやつがいると
思う。いやいや、ほんま、本当に本気でやってる人いるんだから。これ俺が悪かっただけで、本気でやってる人はいるんだから。
ゾッとしたよ、
今。ゾッとするだろう。いや、だからハロウィンですから、もうゾッとしてもらって。
そういうことか。
違う意味でゾッとしました。うん、と思うけど、いや、一回ね、このダンスを見てほしい。あれいるじゃないですか、大人ブルー踊ってる、うんうんうん、私がこのリーダーズ、うん、先週話してたけど、うん、マングさん最近ハマってるらしいです
やっと、
はい、やっとハマったらしいですよ。
可愛 いんですよね。
可愛 いよ
大人ブルーの感じらしいですよ。いやいや、やっとずっとねあんな話してたのに。で、だからマングさんこのね、そのショー、アドのショーで調べてもらったら分かるんですけど、うん、多分マングさんハロウィンの時来週にはもう踊ってると思います、う
ん、お前そんな
あ、でおすすめの部分、言っていいですか？大人ブルーみたいな部分ね。うんうん、この、なーなーなーなーなーな、うん、レッティショーリーのここの、手を傾けて、
そこよ鳥肌
ここがすごいんだから。
お前、やべやべ、お前。
レッティショーリーの。
これ、これ、これ。
お前。これね、ちょっと、すごいですから見てほしいなと思うね、次第でございますね。
はい、
さあ、ということで、ハロウィンね、来週ありますので、ちょっと楽しみにね、はい、したいなと思うところでございます。はい、さあ、マリエサンピンさんから、ありがとうございます。うん、白波にしますと。うん、で、シューゴパークさんへのお土産にしますということで。
ああ、ご担当行かれるんですかね。
行くんですかね。さあ、ということで、ありがとうございます、はい。これもいいですね。リエさんは、ウマ娘のスペシャルウィークをやってはどうですかと。
何ですか、
ね、ウマ娘っていうあの、
うんうん、ゲームね。
そう、なんか、ヒュンとヒュン、ダキン、ダキン、馬が、ダキュン、ダキュン、走り出しのスペシャルウィークって、この馬がそれぞれごとに、まあ、女の子になってるんですけど、スペシャルウィーク、これもいいんじゃないですかと。で、ラジオも走って入ってきてもらって。
もうリアル馬娘にしてほしい。
でもね、こう、
着ぐるみとかでリアルに。
うわ怖いで、
髪の毛も立てて、もうリアル。
えぐいぐらいのやつ。
もう、馬の、お前、歯茎出しながら、人参食べながら。ねえ、いいですね。さあ、という感じですね。さあ、ちなみに、この、アドのショーを、ウト君がやると、新種の虫みたいだな、という。
いや、これこれこれこれ
うーってなりますね。さあ、という感じでね、お送りしてます。さあ、あとは、マリエさんは、最近行ったと聞きましたけども、ドリカムの、何ですか、ワンダーランドですか？
ワンダーランドの、もう、最後の沖縄公演、チケットがなんとまた手に入れまして、
ほう。
沖縄アリーナに行きました。
あらあらあら、どうでした？東京ドームも行ったんですよね。
東京ドームはもう5万人だったのにめっちゃ遠かったんですよ、はあ、ステージが。
あ、なるほど、
はい、あ、そうなんだ。
でも沖縄アリーナ7000人ぐらいだったので。
あ、めっちゃ近いじゃないですか。
近かったし、
7000人の中でに選ばれたってことですか？
そうですよ。
えぐい、これすごくないですか？だって5万人に行きたい人も行けなかった人もいるのに、うんうんうん、で多分溢れた人たちで、うん、じゃあ沖縄あるんだったらって言って申し込んだ人もいるだろうし、うんうん、に選ばれた。
そう、
さすが。
そうです。
どうでした？希望的にはまあちょっとちっちゃくはなってるだろうけど。
まあ、ちっちゃくなってるけど、選曲はまあ大体一緒
かな。ほぼ一緒。
で、まあちょっとね、規模が小さいので演出はちょっと変わってましたけど、
ほう。
でもあの夏の花火っていう歌があって、うん、その時東京ドームで花火を、このドームの中で花火を出したんです
よ。中で？
ドームの中で？
中で出したんですよ。この下からパーって出すやつ。
ああ。
まあ4方向から。やってたんですけど。
打ち上げ花火のイメージだったから、中で
百尺。
百尺玉。で、上に引っかかりながら、
なんですけど、まあ、それ、やるのかな、どうなんだろうと思ったら、もう沖縄でもやってました
ね。
やってて、で、まあ、ステージの真ん中、上の方には、モニターがついてるんですけど、モニターの横からも花火が出てましたね。
あ、すごいな。
てか、リエさんめっちゃ好きなんすね。
好きなの。ドリカム。好きです。
好きです。
だからもう、こう、さ、このね、何アリーナを出る頃ね、私声が枯れてまして、
そんなに
歌って、
そんなにですか？
はい。
いや、すご
い。もう全部わかるので歌ってましたね。
ねえ、もう楽しんで。
うん。美和ちゃん58歳だよ。58歳なのにもう歌って踊ってやばいですね、本当に。
すごい。え、中村さんは何歳ぐらいなんですか？
中村さんはもう60過ぎてないかな。
じゃあもう、
年上だと思う。
ワニ世代ってことですか？
ワニ世代。
ワニ世代。
ワニ先生いくつだ？
ワニ先生でももう60
超えてるよな。
2、3ですよね。
うん、あ、じゃあワニ先生同級生ぐらいかな。
の可能性があるという。
そうですね。
シャニ王子。
え、花火もあったって言ってましたけど、シャドーボクシングとかなかったですか？
シャドーボクシング。
いや、ワニ先生。あそこワニ先生。62歳がシャドーボクシングするんじゃないよ。
ワニ先生
だからなのよ。
最近のワニ先生のあのネタの書き方は、まずシャドーボクシングがをどこに入れるかっていうところから、どういうふうに、
で、今水拳に落ち着いてる。
そうそうそう。あれ、あの、蕎麦賞に、あの、ワニ先生、あの、次のライブから、あの、シャドーボクシング禁止ですと、言われたらしいんですよ。そしたら、わかった、じゃもう、シャドーボクシングしないで、ちゃんとしたネタ書くよって、次水拳になってたらしくて、ワニ先生、そういうことじゃないんですよ、となったらしいんですけど、あ、まあまあ、ドリカムは、じゃあ、花火の方で。
そうですね。
ワニ先生は水拳の方で、頑張っていくという。
法を縫うようにね。
そうそう、法を縫うように。まあまあ、確かに、シャドーボクシングと言ったけど、ってなってね、さあ、ということで、まあ、うん、楽しいね、
はい、
ドリームワンダーランドでございましたという話でございました。うん、さあ、それでは大喜利のコーナー行きましょう。本日の大喜利のお題がですね、犬のおまわりさんが最近困っていることとはこちらでございます。さあ、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。
ちなみに、中村さん、中村マストさん、うん、10月1日で65歳だそうです。
ええ
ー。いや、ということで、ワニ先生より年上の可能性が出てくると。
だな。
もう、細身でかっこよかったですよ。
え、まだ、あの、ギターの位置は
高め高めでしたよ。
あーすごい。やだってこんな高くない、肩で弾いてないから。
奥さん沖縄の人じゃないですか。だからあの結構たまに沖縄弁を出すっていうか、なんとかさとか言ってかわいいな。
うまくない
エセやしね。
ちょっと やってて笑われてましたけど、
ね、いやーサービス精神が旺盛ということで、さすがでございますね。さあということで一旦 CM でーす。 78.0FM Naha.
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。
秋山さん。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。
お前が昔
うるさいよお前な。もう出る
か。25日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。ちなみにですけども、円楽さんから、宇都くんと大城くんでディギーモートブラザーハイやろうぜということで、ソールドアウトですね。ね、やろうぜ。
あ、いいですよ。
まあちょっとそれはそれで、いやちょっと ダサくなりそうだな。でもなんか俺らがやったらな、うん、
いやあいつら結構ダサいからな。
いややめてくださいダサくないよ、ソールドアウトですよ、かっこいい名前ですからさあ、あとはホミモの店員さんから、うん、リエちゃんさん、うん、今度 JO1 のコンサート行きましょうと。ああ、ちなみに今日は与那城翔くんの誕生日ですよ、28歳ということで。
そうなんだ、そうなんだ。なんか JO1 今度京セラドームでもコンサートやることになったとかってなんか聞きましたよ。
お母さんは招待されてます？
まだ招待
された、まだ招待されて
お母さん役でした。
そう、お母さん役。
ああ、そうですね。最近ね、何 M ステも出てたんでね。
いや、もう最近テレビ出っ放しですよ。
チェックしてるんです
けど。本当に？
そう、はい。で、すごいのは JO1 として出るというより、うん、JO1 の代表として2人出たりするテレビ番組とかに出てますからね。
うん、そうそうそうそう。
そう。なんで2人役の一つがリエさんじゃないのかなってちょっとおかしい。親子で出ればいいのになと思ってるんですけど。さあ、まあなかなかね、はい、そう呼ばれないなということで。はい、さあ、
すみません、ちょっと大喜利やる前にですね、
はい、
先週私ちょっとお休みしてたんですけど、はい、うん、その間マングーさんの誕生日ってやりました？
ああ、まあまあおめでとうぐらいで、
おめでとうぐらい、
ひっそりと、は
い、ひっそりと、ひっそりと、
はい、まあでもそんなやってないですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ、
あら、
お、なんかあるんですか？
もう駆け足で買ってきたものです
よ。いやいや、あれ
待って、今日気づいたみたいに
だしでさ、今買ってきましたCM の間に買ってきましたちなみに、あ、すごい高級な袋に入って、
全然セブンイレブンの袋に入って、
あれあれあれちょっと待って待って、リエさんこれ最高じゃないですか。
濃いめのレモンサワーの素とおつまみミックス7種のね、
うん、そうそう、
これ最高じゃないですか
濃いめのよ、しかレモンサワー濃いめの素、
自分で炭酸分かってから、ね、だから
マングさんやっぱ酒飲みのイメージ、は
い、そうそう、いつも帰りに今日何食べようかなっていう話になって、
そうですね、
すぐ飲みに行くって言うから、うん、もう、 そうそうそう、飲みたいんでしょうねと思って。
確かにいつもこのそういうおつまみの話とか飲みの話するから、そうそうそう、
飲みながら帰ります
わ。いやダメです、アウトです、アウトアウトアウト、絶対ダメですよ絶対蓋開けずに帰ってください。
冗談ですよ、
いや冗談ですよ、ボケですよ皆さんね、世間の皆さん結構こういうの
チェック厳しいから、
厳しいですか。さあ、ということでマングさんおめでとうございます。
ありがとうございます。
書面はちゃんとスキンケアしてるかな？
スキンケアしてますよ。スキンケアして頭もやってますから。あ、僕はなんですか、
肌、
男性用の、
男性用の保水液というか、
うん、頭まで、
頭まで、頭までガガガと保水したら伸びてくるんじゃないかなって。レイさんもうなくなりそうなんで。肌
が多いもんで、
そう、面積多いのでね。さあ、ということで、じゃあ、おめでとうございます、はい、ということで、じゃあ、大喜利のコーナー行きましょうか。はい、大喜利クエスト DX
なぶひ
はい、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。うん、本日のお題が、犬のおまわりさんが最近困っていることとはこちらでございます。まず、X の方から紹介していきたいと思います。うん、まずは、ランリーレンさん、行きたいと思います。犬のおまわりさんが最近困っていることとは、猫の刑事さんが出てきたということで、もうね、迷子の子猫ちゃんが、全然このね、紹介して、こっちに喋りかけてくれないと。
迷子ぐらいでよかったのに、猫の刑事さん来られたら、
もう、
あわあわ、もう、FBI が来たみたいな。
そうそうそう、ああ、ちょっと、他の人来たみたいな、別のカーみたい、来たみたいなね。さあ、続きましてがですね、ドギーマンがないってことで、ペットフードのドギーマンが最近ない。まあ、だから給料がちょっと安くなったみたいなもんなのかな。最近困っていることとは、臭いということで、体重かな。
犬臭さ
が、まあ、年取ってきてね。
しかもあれよ、オスだけらしいよ。
あ、そうなの？
なんか多分。
あ、じゃあ、臭さが、その強さの象徴みたいになってるのかな。
なんかな。
なるほどね。じゃあ、去勢したらその匂いもちょっと。
いや、去勢とか
関係ないんだ。うん、もうオスだけがちょっと臭くなるんだ。うん、
あ、いや。
じゃあ、飼うならメスですね。
男性も加齢臭が
ね。いや、あるんですけどね。
多分それと一緒なんですかね。
あるのかなさあ、ということで。さあ、続きましてがですね、あんつばさん行きたいと思います。犬のおまりさんが最近困っていることとは、うん、英語が喋れないってことで、ワンワン言ってるはずなんですけどね。トゥトゥトゥトゥトゥって、英語が喋れないということで、続きまして、円安でドッグフードの値段が上がり、ご飯の量が3割減ったということで、ねえ、やっぱ犬のおまりさんの世界にもやっぱちょっと増税が来てますのできついですね。渋谷でハロウィンコスプレしたかったが、当日、警備担当者になっちゃったということで、なんか、ね、DJ デカみたいなね、この道整備して、はい、そこ止まんないよ、みたいな言いながら言う人いますけど、犬のおまわりさんじゃなくても良さそうですけどね。さあ、続きましてがですね、 スバヒロさん行きたいと思います。はい。犬のおまりさんが最近困っていることとは、うん、嫁との離婚問題っていうことで、いや、重いな、なんかな。犬のおまりさん以外でも困ってる人いるからね。続きまして、もうちょっと連続で言っていいですか？はい。娘の非行、親の介護、うん、遺産相続ということで、すごい、もうすべてに困ってる、もう。
犬のおまわりさんじゃなくても
。じゃなくても、そう、なんか、すごい困ってるさ、その、お父さん、一人いるお父さん、これ、一番嫌なね、すべてに困ってるお父さん。続きましてがですね、思いがけない隠し子問題ということで、犬はね、結構子供産みますからね、ありそうですけども、これもいいですね。娘の婿がナイチャーだということで
。ね、犬の、
そう、沖縄の犬のおまりさんが困ってますね。
琉球犬だ。
そう、あーっつって。さあ、いいですね。さあ、続きまして、万代さん行きたいと思います。はい。犬のおまりさんが最近困っていることとは、人事に新しい勤務先を、米花町、これ、名探偵コナンの舞台ですね。七曲り署、捜査課。これ、太陽に吠えろの舞台。うん、で、横浜港署、捜査、危ないデカの舞台、どこがいいと選べと言われたということで、さあ、ちょっと、マニアックなね、ところ来ましたけど、さあ、どこがいいですかと、ちなみに、コナンの場所は一番嫌ですね。米花街めちゃくちゃ事件起きますから、さあ、という感じでございます。うんうんで終わっちゃったけど、まあ、漫画とか詳しかったらね、これ、よくあるんですよ。金田一とコナンが鉢合わせしたら確実に殺人事件起きるとか、そう、そんなのもありますけどね。さあ、続きましてがですね、メールの方から行きたいと思います。こんにちは。リエスン・マングーさん、あと2ヶ月でクリスマスですよ。お店のクリスマスイベントには、ミニスカートサンタになるのですか？ケイスケさんということで、俺がミニスカサンタでいいのかな？こちら、ラジオネームカーボンギアさんでございます。うん、さあ行きましょう。犬のおまわりさんが最近困っていることとは、猫用のチャオチュールが食べてみたいが、犬のプライドが許さないということで、ねえ、あんなに美味しそうに食べるから、バチバチバチって食うから、食いたいけど犬のプライドが許さないということで、さあ続きましたがですね、これいいですね。狂犬病の予防注射が死ぬほど怖いということで警察官になるためにはやっぱ狂犬病危ないので予防注射してくださいって言われて、まあ、するけどめっちゃ怖いっていうねいいですね、最近困ってますよと。あ、これもいいですね。迷子の子猫ちゃんに4000万円貢いだということで、あ、違う子猫ちゃんにね、なんか困ってしまって、にゃんにゃんにゃんにゃんされたら、じゃあこれで借りなさいとか言って、100万とか言って、ね、4000万で、あれ俺めっちゃ貢いでるな、みたいな。
横領死んだ、横領。
うわ、ありそうだね。犬のおまりさん逮捕って言ったね。これ面白いですね。藤島ジュリー恵子が見つからないということで、いや、そこまで、言ってないから、さあいいですね。DJ ポリスに人気を奪われたということでね。ハロウィンも近いので、さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら。メールから、チョメマンサンリエパンデミックさん、大城さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、犬のおまわりさんが最近困っていることとは、公務員扱いされなくなったということで、ね、今まで、公務員の給料でもらってたんだけど、犬ですよね、と。なんかもう、どこよどでいいですよね、ぐらいの。ね、これ嫌ですね。さあ、続きましてがですね、カラスにバカにされるということで、カーカー言われて、ちょ、腹立つな、みたいな。あ、これもいいですね。やがて保健所に連れてかれそうになったということで、ちゃんと守ってただけなのに、保健所の人が来て、あ、やばいやばいやばいみたいな。続きましてがですね、インスタ映えを狙った撮影者に囲まれるということで、ごめんなさい、もう、ちょっと、本物の警察の音がすごすぎて、ちょっと入ってこないんですけどね。さあ、ということで、さあ、続きましてツイキャスの方から、いくつか紹介していきたいと思います。あ、円楽さん行きたいと思います。犬のおまりさんが最近困っていることとは、マーキングしたら、軽犯罪でパクられる世の中になったということで、あれダメですからね、あんな電柱におしっこしたら、すぐ捕まりますから。さあ、続きましてがですね、こちら。じゃあ、万代さん行きたいと思います。はい、犬のおまわりさんが最近困っていることとは、パトカーの車検が切れたということで、これも危ないですね。
これは。
そう、ありますから。さあ、円楽さん行きたいと思います。はい、犬のおまわりさんが最近困っていることとは、シンプルに老眼ということで、ちょっと目が見えなくなったなということで、さあ、あとはですね、あ、これもいいですね、円楽さん。犬のおまわりさんが最近困っていることとは、昔みたいに走れなくなったということで、めっちゃ速かったのにね。
すごいいますからね。
そう、最近走れなくなったなということで、じゃあ、ラストですね。 柴博さん行きたいと思います、犬のおまりさんが最近困っていることとは、最近クマが出没しているということでそこは取り締まれないなと、うん、猫かだけどねみたいなあるのかなさあということでマングーさん本日の MVP よろしくお願いいたします。
やっぱりボンギアさんの
カボンギアさんね強いね、はい、
狂犬病の注射を死ぬほど怖い
死ぬほど怖いね
何が入ってるか分から
ない
怖いよな。
そう でも犬のおまりさんだから撃たないといけないのよ、うん、そう野良犬だったらもう、うん俺別にもう信じてないからとか言って回避できるけど、うん、犬のお守りさんは率先して打たないといけないから怖いけど打たないといけないだよねさあということでカボギアさんおめでとうございます。さあ来週のお題がですね、こんな脱毛サロンは嫌だこんな脱毛サロンは嫌だこちらでいきたいと思います。以上、はい、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあ、というわけでエンディングなんですけどもちょっと告知いいですか。
はい、
なんとですね大喜利モアイ杯というものが秋ありまして、テキーラナビーさん、プレゼンツ であのメタリカさんという方がまあ主催でやってるんですけども、うん、この予選がですね、うん今週の土曜日ライブの日ですね、うん、オリジンお笑いライブの日のお昼で、うん、にあるんですけど、うん、あの重ね、うん、前回僕ら若手のやつやった重ねで、はい、つぶやの重ねで15時からありまして、うん、これに私予選からプロなんですけどお誘いがチョメさん予選で出ませんかと普通あの本戦どうですかと予選はこの誰かにやるので
本戦っていうのがあるわけ
本戦もあるんですよ、うん、本戦は11月4日にあるんですけど、うんうん、チョメさんプロの枠が少ないので予選でどうですかと言ってあの予選で出ますということで15時からやりますのでツイッターの方でまた告知しますので
大喜利ですよね、
はい、
大丈夫ですか。
あ一応もうこの辺でちょっとやっていかないとね、うん、僕もお題だけ出してても意味ないのでちょっと僕もちょっと頑張っていこうかなと思いながらやっている次第でございます。さあぜひ皆さんよろしくお願いしますということで、はい、今週もありがとうございました、うん、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団尾崎ジョリエでした。
はい、バイバイ、
バイバイ。